それでは、聖書を開きます。ヨハネの黙示録12章1節から6節です。新約聖書504ページヨハネの黙示録12章1節から6節です。それでは朗読いたします。ヨハネの黙示録12章1節。また大きな印が天に現れた。一人の女が太陽をまとい、月を足の下にし、頭に十二の星の冠をかぶっていた。女は身ごもっていて、子を産む痛みと苦しみのために叫び声を上げていた。また別の印が天に現れた。見よ、炎のように赤い大きな竜。それは七つの頭と十本の角を持ち、その頭に七つの王冠をかぶっていた。その尾は天の星の三分の一を引き寄せて、それらを地に投げ落とした。また竜は子を産もうとしている女の前に立ち、産んだらその子を食べてしまおうとしていた。女は男の子を産んだ。その子は鉄の杖を持って、すべての国々の民を牧することになっていた。その子は神の身元に、その御座に引き上げられた。女は荒野に逃れた。そこには1260日の間、人々が彼女を養うようにと、神によって備えられた場所があった。以上です。天の戦いと題して、この黙示録をご一緒に読んでいきたいと思います。黙示録は4章からですね、ヨハネは天に引き上げられます。そしてですね、御座につく父なる神を見、そしてその右の手に持っている巻物があるわけですけれども、それを開くことのできる唯一の、方、それがイエス・キリストであるわけです。そしてですね、そのイエス・キリストがその巻物を受け取り、そこには七つの封印があるわけですけれども、一つずつその封印を解いて巻物が解かれていくと、順番にですね、そのたんびに様々な災いが地上を襲い、人々は苦しみと死に追いやられていくわけです。そして、8章において七つ目の封印が解かれるわけです。そうしますと、そこからはですね、今度は七つのラッパを御使いが一つずつ吹いていくわけです。そして、先ほどの巻物のようにですね、一つのラッパが吹かれるごとにですね、経験したこともない災いが次々と襲ってくるわけです。それがですね、順番に続き、ついに7つ目のラッパが吹き鳴らされたのが、今日の直前11章の15節です。そしてこの7つ目のラッパが吹き鳴らされるときにですね、その直前に11章の14節では、第二の災いが過ぎ去った、見よ、第三の災いがすぐに来ると、こう言われて、この7つ目のラッパが吹き鳴らされるわけです。ただこの第三の災いというものが何を指すのかというのは、あまりはっきりとはしないわけです。確かにですね、その直前の11章の13節でも地震が起こり、その地震のために7000人が死んだとあるわけですけれども、この11章の19節の一番最後のところにも、天にある神の神殿が開かれ、神の契約の箱が神殿の中に見えた。すると稲妻がひらめき、雷鳴が轟き、地震が起こり、大粒の雹が降ったとあるわけですが、これが災いだというふうには、必ずしも書いていない。むしろですね、この第7のラッパの特徴はですね、神殿が開かれるというところにあったのではないかと思いますが、ただそのことと今日の12章との関連は、難しいなというふうに思います。今日の12章ではですね、新しい物語が突然始まるような感じです。で、それはですね、一人の女性の登場から始まるわけです。先ほど読んだ通りです。で、この女性はですね、太陽をまとい、月を足の下にしと、頭に十二の星の冠をかぶっているという、この天空のものをですね、身にまとっているというところからですね、 まずですね、神や天使の側の存在だということがこの時点では明らかになるわけです。で、それに対してですね、今度は、赤い炎のように赤い大きな竜というのが3節で登場します。7つの頭、10本の角などですね、非常に不気味な姿を持っていますが、これがですね、後で12章の9節で、その竜についてはですね、こうしてその大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンと呼ばれるもの、全世界を惑わすものが、とこうあるわけです。ですから、この赤い竜、炎のような赤い竜というのは、サタンを指すわけですね。そして、この竜の姿をしたサタンが、7節で、さて天に戦いが起こって、ミカエルとその御使いたちは竜と戦ったと。このようにですね、まあ、ミカエルというのは天使の中でも最も大きなリーダーシップを取るもの、力のあるものとして位置づけられていますけれども、この戦いをですね、天の戦いというふうに表します。ただ実際にこの天の戦いというものが、どのようなものを指すのかわかりませんけれども、ここではっきりとしていることは、この戦いにおいて、竜、つまりサタンは負けて、天からですね、地に投げ捨てられるということなんですね。8節で、この竜たちがですね、勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなったとあります。9節でも、最後のところで、また彼の使いたちも彼と共に投げ落とされたと。このことが重要だと思います。で、実はこの天の戦いというものは、この一番最初に出てきた女性が子供を産もうとしているところから始まる物語です。2節では、女は身ごもっていて子を産む痛みと苦しみのために叫び声を上げていたとあります。ところがですね、この4節でその竜はですね、途中から読みますけど、また竜は子を産もうとしている女の前に立ち、産んだらその子を食べてしまおうとしていたという、非常に不気味な情景が描かれているわけです。ところがですね、5節では、女は男の子を産んだ、その子は鉄の杖を持って全ての国々の民を牧することになっていたと、こうあるわけです。つまり食べられることはなかったわけですけれども、その生まれた子供は鉄の杖で国々の民を牧するとは、明らかにですね、イエス・キリストを指す言葉です。ものだと。それはほぼ間違いない。じゃあこの女性は何なのかと。マリアなのかというと、そういうことではないわけです。で、実は12章は何を表しているのかというのは非常に分かりづらい、ところの一つで、まあ、様々な考え方は昔からあるわけですけども、どれも推測の域を出ないわけですが、それが何を表すかということよりも、今言ったように大切なことは、竜がサタンであることと、この子供がイエス・キリストであるという、この二つの、こと、これは非常に大切なことです。そして、竜は、天の戦いにおいて、破れて、地に投げ落とされてしまう、ということです。ですから、ここは、あのクリスマスのベツレヘムの物語を再現しているのではなく、神の働きによってマリアが赤ちゃんを産んだように、イエス・キリストがここで、この地上に、を治めるために神様から使わされているということを表している。そしてここで大切なことは、サタンが狙うのはイエス・キリストであるということです。この産んだらその子を食べようとしてしまうというところは、それはですね、サタンは本当にこのイエス・キリストの、なんて言うんでしょうか、狙い続けるわけです。で、これは世の終わりの出来事だけを指しているわけではないのかもしれないんです。そう考えていくと。ですから、ここは非常に そういう意味では単純にこの、世の終わりの出来事を表しているというふうに、よりもですね、もっと広い、今の時間、イエス様が生まれた時の時間も含めているのかもしれません。ただそれは、わからないんですけども、内容的にはサタンはイエス・キリストを狙い続け、十字架の場面でもですね、その以前の場面の福音書の中でも、後で出てきますけども、狙い続けていることは明らかです。しかし、このサタンが、天の戦いで投げ落とされること時にですね、賛美が鳴り響く。これが十節からです。私は大きな声が天でこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と王国と神のキリストの権威が現れたと。こういうふうにあるわけです。つまり、神のキリストの権威が現れたということは、サタンとのこの戦いは天使とサタンの戦いのように見えるんですけれども、その根本にはイエス・キリストの力、権威によってサタンは叩き落とされたのだということがわかるわけです。つまりここでもイエスの力によってサタンは負けてしまい、イエスの力による勝利があったということがここで明らかにされている。さらにですね、この賛美は、10節の途中、私たちの兄弟たちの告発者、昼も夜も私たちの神の御前で訴えるものが投げ落とされたとあるようにですね、このサタンは私たちの兄弟、つまりキリスト者を告発し狙い訴えるようにずっと働き続けてきたということなんですね。11節、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉の上に竜に打ち勝った。つまりこれも、キリスト者がそのイエスの言葉とイエスの力によってこのサタンにここの場所では打ち勝っているということを言っているわけですね。サタンはイエスに打ち勝つことのできない存在であるわけです。そしてまたそれに連なるキリスト者もそのイエス様の力によって守られていくということです。しかしですね、この竜は13節でさらにですね続くわけです。竜は今度は地面に投げ捨てられるわけですけれども、それで死に絶えるわけではない。そこでもさらにですね神への反逆を続けるわけです。しかし女には大きな13節ですね、竜は自分が地へ投げ落とされたのを知ると男の子を産んだ女を追いかけた。しかし女には大きなワシの翼が2つ与えられた。荒野にある自分の場所へ飛んで行って、そこで一時と二時と半時の間、蛇の前から逃れて養われるためであった。すると蛇はその口から女の後ろへ水を川のように吐き出し、彼女を大水で押し流そうとした。しかし血は女を助け、その口を開けて、竜が口をから吐き出した川を飲み干した。これがですね、何を表しているのかほとんど意味がわからない場所であり、あるわけです。ですから、この女性も何を指しているのかというのは非常にこう、わかりづらくなっています。ただですね、はっきりとしているのは、女性というのは、神のから使わされたものでありですね。そして、そこにサタンは襲いかかる。つまり、神への反逆をここまで執拗に、激しくやり続けるのだということです。そしてそのサタンは水を吐き出して、その女を押し流そうとするわけですけれども、血が今度はその水を飲み込むようにサタンの、攻撃はそして思惑は全部、うまくいかないわけです。サタンはですね、そのようにうまくいかないわけですけれども、しかしそれでもなおですね、諦めないんです。17節、 すると竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残りの者、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を固く保っている者たちと戦おうとして出て行った。そして竜は海辺の砂の上に立ったと。さらにですね、反逆を続けていくときに、今度は、その女だけでなくて、キリスト者も今度はですね、ターゲットにして徹底的な反逆をしようとするわけです。ですからこの時点でサタンはまだ完全に負けているわけではない。何回やってもうまくいかないわけですけど、まだ元気なわけですね。そしてその反撃はまだまだ続く。13章以降は続いていくわけなんですけども、この激しい姿を表したサタンがですね、神との戦いでは竜の姿としてこの黙示録では描かれているわけです。しかしですね、サタンという名前はで呼ばれるものは、この黙示録のですね、実は7つの教会、エペソの7つの教会の中に実はサタンというものは登場しているんです。これはですね、例えば、2章の9節では、スミルナの教会に対してですね、こういうふうに言うんです。私はあなたの苦難と貧しさを知っている。だがあなたは富んでいるのだ。ユダヤ人だと自称しているが、実はそうでない者たち、サタンの改宗である者たちから罵られていることも私は知っていると。こう、ユダヤ人だと自称しているが、実はそうでない者の、そうでない者、その人たちのことをサタンの改宗というふうに呼ぶわけです。それからですね、さらにこのすぐ直後、ペルガモンの教会においてもですね、私はあなたが住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って、私の確かな証人アンティパスがサタンが住むあなた方のところで殺された時でさえ私に対する信仰を捨てなかったと。これはちょっとこう意味が非常に難しいところではあるんですけども、ただですね、クリスチャンを妨害したり迫害するものが教会の内にも外にもあったということを表しているのは確実ですね。それもサタンが住むところであったり、サタンの王座というふうに呼ぶわけです。さらにこの2章の24節では、ティアティラの教会、ティアティラの教会では、しかしティアティラにいる残りの者たち、この教えを受け入れず、いわゆるサタンの深みを知らないあなた方に言う。私はあなた方に他の重荷を負わせないと。このサタンの深みというものも、まあ、今は何もわからないんですけども、しかしですね、誤った教えの中にそういったものがあったのだろうと思います。そしてさらにですね、3章の9節では、フィラデルフィアの教会に対してですね、9節、見よ、サタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しているが、実はそうではなく嘘を言っている者たちに私はこうすると、こうはっきり書いてあるわけです。つまりこの、例えばフィラデルフィアの教会でユダヤ人だと自称しているけど本当はユダヤ人ではない嘘を言っている者たちがその教会の中を混乱させている。それをですね、このヨハネの黙示録ではサタンの改宗というふうに呼んだんです。7つの教会のうち4つの教会で、このイエス様の救いの技に反逆する人たちをですね、サタンの力によるものだというふうに語っているわけです。それはサタンの力によって動かされているのだと。それは当然目に見えない力を表すわけです。目に見えているものはユダヤ人だと自称しながらそうではない人たち、誤った教えを、人々に教えていく人たち、そういう人たちはその背後にあるものを、その目に見えない力をサタンで、その人たちがやっていることは非常に人々には 魅力的なものです。みんなは警戒してたらそんな風に流されることはない。教会の中で多くの人たちがその教えにどんどんどんどん流されて行ってしまうのはなぜかというと、それが本当に魅力的なんです。理解しやすく、納得しやすく、そして自分が願っている通りのものがそこにあるわけです。誰も間違ってると思わない。間違ってると思ってやるんじゃない。これこそが正しいのだと思っていくわけです。騙されるわけです。サタンとは先ほども言ったように騙すものという意味なんですね。しかし当然このヨハネの黙示録の中でここでサタンと使って、それから今日読んだ十二章であの竜をサタンというふうに呼ぶのは、これがあの彼らのを動かしている正体なのだということなんです。その正体は今まで誰も見たことがありません。福音書の中でも誰も見たことがないです。サタンを見た人は誰もいません。神を見たものはありますけれども、サタンを見たという記録はないんです。それを見たのはただ一人、イエス様だけです。そしてヨハネはイエス様によってこのサタンの正体を、この幻を通して見させられたわけです。明らかにされた。ヨハネの黙示録で初めてサタンはここに姿を、人間の網膜にですね、姿を現したわけです。その竜のような恐ろしい力を持ち、徹底的に神に、イエス・キリストに反逆して、そしてそれに連なるものも滅ぼそうと戦う存在であるということです。イエスは何度もサタンに敵対するものであるということを、何度もサタンがですね、ご自分に敵対するものであるということを語ってきています。ルカの福音書の10章の18節で一度だけですね、イエス様は天からサタンが落ちるのを私は稲妻のように落ちるのを私は見ましたという説があるんですけども、その時にはそのどのようなものなのかということは明らかにしていないんです。しかし例えばあの荒野の誘惑で試みる者がイエス様に近づいていく、そうすると空腹に働きかける、神の信頼、神様への信頼を利用して世界の支配者を装って近づいてくる、そうやってですね、非常に巧みな言葉でイエスに近づいていくわけです。私たちには言葉のやり取りしか分かりませんけれども、イエスはその目の前にこの竜の姿を見ていたということです。マルコの福音書の8章の33節で有名なところですけれども、イエス様がご自分がこれから私は、捕らえられて十字架につけて殺されると予言をするわけです。そうしますとペテロが、そんなことはありません、イエス様そんなこと言わないでくださいと言って諌めるわけですね。そうしますとなんとイエスはペテロに対して振り向いてこう言うんです。下がれサタンという、それはペテロの中にいるあの竜の目をですね、イエス様は見抜いていたからだと思うんです。それからユダがイエス様を裏切るときに、ルカの福音書の21章の3節ではこういうふうに言うんです。ユダの中にサタンが入ったとか言うんです。これヨハネの福音書にもそういった言葉が出てくるんですけども、それはなぜそんな言葉が出てくるのか、 おそらくイエス自身がそのことを教えたのではないかと思うんです。そうでない限り誰もわからないことです。ユダの中にサタンが入るのがわかる人はこの世界に誰もいないんです。イエスしかいないんです。そのイエスの言葉をどこかでルカはきちんと聞き逃さずに集めて、あの福音書を組み立てていくわけです。イエスはユダの中に住むこの姿を見ていたのだと思います。そしてイエスに導かれてヨハネは初めてサタンの実像を見るわけです。これが神に敵対するものなのだと。牙を剥いたサタンの姿をヨハネは初めて見るわけです。ルカの福音書の22章、ここだけちょっと開いておきたいと思いますけれども、ルカの福音書の22章の31節って、まあ有名なところですけれども、最後の晩餐の中でペテロに対して、シモンシモン見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなた方のためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。この後、シモンはそんなことは絶対ありえませんと言っていくわけなんですけども、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられたという、驚くべきことをイエス様は言うわけです。しかしここで、私はあなたの信仰がなくならないように祈りましたと。そしてその祈りによってペテロはイエスを知らないと言って逃げましたけれども、イエスの復活を信じ、そしてイエスに再会する。それは彼の意志の強さではなく、このイエス様の祈りがあったからなんです。イエスの祈りと私たちの祈りは全く違うのだということが分かります。私たちの祈りというものは、神に向かって言葉を投げかけていくものでしかありません。しかし、イエスの祈りは、そういうものとは根本的に違うんです。あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈るというのは、このサタンとイエスが戦うということなんです。サタンとの壮絶な戦い、それがイエスの祈りだということです。ペテロたちの信仰を牙を剥くサタンから守り抜く戦い、これが天の戦いなんです。私たちは決して知ることのできない戦い、祈り。それがあったからこそ、ペテロたちは復活のイエスを信じたわけです。私たちも自分がこのサタンにどのように囚われているのかということを決して知ることはできません。私たちがサタンに気づくということもできません。私たちが信じるのは、この私たちに牙を剥くサタンから私たちを守るようにイエス様が働いていてくださる。そのことを私たちは信じるわけです。イエス様の祈りが今もあり、世の終わりまであなた方と共にいますというその約束は、今も天の戦いにおいて私たちを守り続けているのだと。そしてこれは世の終わりにおいて完成していくものであります。私たちがそのサタンの、サタンが完全に消滅していくというか、負けていくのを私たちが見届けることはおそらく許されないことだと思いますけれども、しかし、その黙示録の記述によれば、最後のサタンの、が徹底的にですね、 永遠の滅びの中に投げ込まれていくわけです。しかし、まあ、それが一体どのような形で行われるのかということは私たちには分かりませんけれども、しかし今もそのイエス様の祈りが、そしてそれは私たちをそのように支えていてくださるのだということを私たちは信じてですね、その恵みの中歩んでいることを信じて、そしてこの世の終わりに向かって生きていく私たちの一歩一歩をイエス様と共に歩んでいきたいと思うわけです。お祈りいたします。主なる神様、私たちはこのサタンの姿というものを知ることができませんけれども、しかしあなたが本当に天において私たちのために祈ってくださり、その祈りにおいて私たちは守られていることを感謝いたします。私たちの知らないところであなたの本当に大きな力と愛によって支えられていることを感謝いたします。その愛にどうぞ私たちも、応えていくことができますよう導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。